もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎月第2、第4月曜日のお昼、翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回は3月19日木曜日に閉会した3月定例会の結果についてお聞きしたいと思います。3月定例会の全体の概要と、特に議論が白熱した総務文教常任委員会、厚生常任委員会でのお話など盛りだくさんの内容でお届けします。ご出演は総務文教常任委員会の土田百合子議員と、厚生常任委員会副委員長の本間俊弘議員です。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、百合子議員、
はい、
3月定例会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったんでしょうか。
はい、今定例会は2月26日から3月19日までの24日間の会期で行われました。3月4日には会派代表質問を行い、2つの会派の代表が登壇いたしました。5日木曜日から週末を挟んで9日月曜日まで行われた一般質問には10名が登壇し、会派代表質問、一般質問、それぞれで現在市が抱えている諸課題についてさまざまな角度から質問が出され、市長や教育長と論戦を繰り広げられました。
提案された議案の結果についていかがでしたか。
はい、市長から提案のあった条例の改正や補正予算といった議案48件すべてを可決いたしました。ただ可決された議案のうち、令和2年度横手市一般会計予算について青山豊議員ほか7名の議員から総合計画策定事業の執行にあたり適切な事業の実施を求めるとした付帯決議案が提案され、本会議において全会一致で可決されました。また陳情3件のうち2件を採択、1件を閉会中の継続審査といたしました。
はい、今回もまた付帯決議など気になるキーワードが出てきたわけですが、
はい、
早速今回の3月定例会の各委員会での審査で議論になったことについて具体的に伺っていきたいと思います。ここからは本間議員お願いします。この3月定例会を振り返りまして、率直にいかがでしたか。
条例改正の議案や市民の皆さんの生活に直接関わる陳情など重要な議案がたくさんあって、どの委員会でも慎重に議論したわけですが、3月は予算議会と言われるだけあって、来年度令和2年度の当初予算に関しては特に熱い議論があったように思います。
本間議員は厚生常任委員会に所属されていますが、厚生常任委員会ではどんなことが議論になったんでしょうか。
私が所属する厚生常任委員会、そして予算を審査する分科会では、各種条例の一部改正議案や国民健康保険特別会計や介護保険特別会計などの補正予算案や令和2年度の当初予算について議論しました。その中でも話題となったのは、一般会計の当初予算に計上されている西部斎場の施設整備について活発な議論がありました。
西部斎場といえば、以前に西部斎場の施設整備の方針を示すことなどを求める議会からの付帯決議が提出されてますよね。
はい、まさにそのことで議論が盛り上がりました。
付帯決議、この後も登場してくるキーワードですので、そもそもこの付帯決議とはというところから簡単におさらいしたいと思います。
この付帯決議というのは、議案を可決する際にその議案の執行にあたって議会からの心配な点や注文を表明するための決議のことを言います。法律的な強制力はないのですが、全会一致で可決された場合には市長に対して議会の強い意思が示されたことになりますので、大変重いものになります。
その付帯決議について今回も議論が盛り上がったということですか？
そうなんです。この西部西条について先ほど水野さんがおっしゃっていた平成30年に全会一致で可決した付帯決議がありました。その中身としては老朽化が進み駐車場が狭く市民の方々にご不便をおかけしている西部西条の施設整備について早期に検討するように求めたものですが、この関連予算が令和2年度予算に計上されていないことや、あの付帯決議を市当局はどのように受け止めているのかといったような質疑がなされました。これに対して当局からは決議は重く受け止めているが事業費を含めて整備をすることが確定しているという認識ではない、令和2年度に各施設の個別計画を策定することになるのでその際に今後の方向を示すことになるというような答弁がありました。
なんか議会と当局で食い違っているような感じにも受け取れるんですけれども。
そうなんです。そこで審査を一旦中断し銀管討議を行いました。付帯決議が提出された背景、西部西条の早急な整備が必要な理由について確認し出席委員全員の共通理解が図られました。また議会と当局の認識に大きな差があったことから西部西条を所管する藤本副市長に出席を求め審査を行うことにしました。
副市長も委員会の審査に出席したということですか？
そうです。藤本副市長にも委員会に出席していただいたその後の審査では、以前に議会に示された資料では、2019年度末には西部西条整備の実施可否を決定するとなっていますが、未だに何の説明もされていないのはなぜかとの質疑に対し、副市長はスケジュールが遅れていることについてはお詫びをするとの答弁がありました。また、市の姿勢からは整備についてリセットするという方針のように受け止められてしまうが改めて方向性を伺うとの質疑に対し副市長は議会とは認識が違っているかもしれないが大型施設整備の中で西部西条だけを整備することを決定しているとは認識していないとの答弁がありました。
議会と当局との認識のズレが埋まっていないという気がするんですが。
そうですね。また委員からは今後数ヶ月で横手市の命運がかかるような大型公共施設に巨額の予算を投じることを決めようとしている一方で市民が身近に接する施設の整備についていつまでも答えを出さないことを恥ずかしく思う、市民に説明ができる対象を望むとの強い意見もありました。
厚生常任委員会分科会ではこの当初予算も含め付託された全議案を可決しましたが、こんなに熱い議論が繰り広げられていたんですね。では続いて百合子議員に伺いたいんですが、百合子議員は総務文教常任委員会に所属されてますよね。
はい。
総務文教常任委員会はどんな議論がなされたんでしょうか？
はい、総務文教常任委員会分科会でもたくさんの議論があったわけですが、やはり私たち来年度の当初予算審査に多くの時間を費やし慎重に議論いたしました。
その中でも市民の皆さんにお伝えしたい内容などはありますか？
はい、どれも市民の皆さんの生活に関連するもので難しいのですが、せっかくですので冒頭にお話しした付帯決議の案件について少しお話をしたいと思います。令和2年度当初予算のうち総合計画策定事業において大型公共施設、体育館、文化ホール、市民プールの3施設について今後の施設整備の方向性を議論するための市民検討委員会の立ち上げに関する予算審議が非常に熱の入ったものとなりました。
体育館、文化ホール、市民プール、とっても市民にとって身近な大型施設なのでこの建設などについて市民の皆さんも注目しているんじゃないでしょうか？
はい、そうですね。この審査では総合計画策定事業について大型公共施設整備等に関する市民検討委員会の内容についての質疑に対し、当局より委員会は10人から20人程度で組織し、横手体育館、市民会館、市民プールに関し整備の可否も含めた再配置の方向性について、それらすべての施設を検討していただく予定である。検討の内容の詳細はこれからだが、市長へ提言する私的諮問機関のような位置づけの委員会を想定しているとの答弁がありました。
市民検討委員会の設置を検討してるんですね。
ええ、そうなんです。また市民検討委員会には重大な責任がかかる。委員数や検討期間が適当であるか疑問に感じる。横手市財産経営推進計画との整合性を考えると急ぎすぎだと捉えるがどうかとの質疑に対し、当局より何人が適当であるかは一概には言えない、期間が短いという点については設計をするわけではないので必要か否かということと、どのくらいの規模なら良いと考えるかについて決めていただき、市長へ提言していただければそれをもとに我々も考えるし、議会にも情報提供するので議員の皆様にも考えていただきたいとの答弁でありました。
そうですよね。建設には多額の予算を伴うことですので慎重に議論しなければならないし、でも一方でやはり体育館や市民会館の老朽化は進んでいる。そういったいろんなことを考えて市民検討委員会の方々が議論していくとなると責任重大ですよね。
そうなんです。で、この議論を踏まえて当初予算の採決の前に委員間討議を行い、今回の審議におけるポイントについての共通理解を図りました。そして討論では奥山豊和委員より賛成の立場で、総合計画策定事業の中にある大型公共施設等に関する市民検討委員会に関して議論になったが、横手市の人口規模や面積に合った検討委員の人数設定、議論する時間についてはしっかりと確保していただきたい。また市民検討委員会に議論していただく前提として、横手市の施設展望、財政シミュレーション、横手市財産推進計画を進めるにあたり裏付けとなる予算のシミュレーションや修繕計画、そういったバックデータをきちんと示した上での議論をお願いしたい。市民検討委員会において議論していることは速やかに市民および議会に対しても公開していただきたい。そういった要望を申し添えた上で賛成するとの討論があり、採決の結果、可決すべきものと決定いたしました。
では冒頭にお話のあった本会議で提案された付帯決議の内容としては、今ご紹介していただいた議論を踏まえての内容だったんでしょうか。
そうなんです。本会議で令和2年度横手市一般会計予算が可決された後、青山豊議員ほか7名の議員が名前を連ねて大型公共施設整備に関する市民検討委員会の事業実施にあたっては十分な検討時期を設け、多様な市民の意思を十分に反映できるよう委員を選定すること、検討の経過や結果を速やかに市民と議会に公表することなどを求める内容の付帯決議を提出し、全会一致で可決されました。
今回も活発な議論、そして様々な意見、また審議の途中に委員間討議を行って論点の整理をしたり共有を図るなど、充実した3月定例会となったようですね。
はい、
お二人ともまだまだ話し足りない様子ですが、そろそろお時間となりました。今回お話しいただいた内容は来月4月15日発行の議会だよりに詳しく掲載される予定です。皆さんそちらもぜひご覧ください。今回お話をお伺いしたのは総務文教常任委員会の土田百合子議員、厚生常任委員会副委員長の本間俊博議員でした。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回も横手市議会の取り組みを分かりやすくご紹介します。ご期待ください。